聖書朗読エベソの手紙ですね、教会その訳の新約新約ではエペソは、これは342ページになります。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の身の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりではなく次に来る世においてもと唱えられるすべての名の上に高く置かれました。それから2章1節から6節ですね、同じページになります。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不自由の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不自由の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださって、その大きな愛のゆえに罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天の床に座ってくださいました。それから4章1節から3節ですね、これは344ページあります。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。アメン。それでは5章1節2節346ページですから、愛されている子供らしく神にならものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物として香ばしい香りをお捧げになりました。8から9ですね。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結びはあらゆる善意と正義と真実なのです。15、16ですね、347ページそういうわけですから、賢くない人のようにではなく賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、機会を十分に生かして持ちなさい。悪い時代だからです。では最後に6章ですね、10節から13、348ページ終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての文を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての文を問いなさい。アーメン。では今日は立井先生からクリスチャン生活の基本と題してメッセージをいただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。初めてお会いする方もいると思いますし、もう何度もお会いしている方もいると思いますけれども、今日はこのエペソ書のところから共に学ばせていただきたいと思います。長いところ酒井さん読んでくださいましてありがとうございます。長いというか細切れのところをですね、今日は読んでいただきましたけれども、実は私たちのグリーチの教会でですね、今年のテーマというのをいつも 毎年のテーマをこう決めているんですけれども、今年は、宮を建てようというテーマでですね、本当に教会を建て上げていきましょうという、そういうことでずっとテーマを掲げてやってきたんですけども、宮を建てるといっても実際街道建設をするということではなくてですね、教会そのものを強くしていきましょうということだったんですけども、教会について学ぶために私が選ばせていただいた書物がエペソ書なんですね。で、正月から1月からですね、ずっと8月の第1週までこのエペソ書を学び続けて、20何回かメッセージしたと思いますけれども、そのまとめとしてですね、一番最後にやったメッセージが今日のメッセージなんですね。で、エペソ書ということですけども、私は新約聖書の中でクリスチャンが一人一人ですね、どうしてもきちんとマスターしておくべき書物があるというふうに思うんです。これは福音書はどれか一つ皆さん選んでいただいてですね、本当それに強くなる、その福音書に書いてあることはどこでもいつも思い出せるというふうにしておくことはとても大切だと思いますし、あと使徒の働きはもう本当に皆さん大好きになっていただきたいと思うんです。でも書簡の中で、つまり手紙ですね、手紙の中で2つどうしてもきちっと理解しておくことが必要なのは、このローマ人への手紙とエフェソ人への手紙なんですね。ローマ人への手紙は皆さん大体何が書いてあるか見当つきますか、ね、私たちプロテスタントの信仰者が持っているこの信仰義人ということについてのですね、教えです。そしてまた御霊と共に歩むということはどういうことなのかということについてもローマ書にすべて解説されているんですね。信仰義人については最初の1章から5章までのところ、そして6章から8章までのところはこの御霊についての歩みです。御霊と共に歩むということ、それについて書いてある、そこに何が書いてあるのか、そしてそれをどう私たちの生活に当てはめていくのかということが、ピントが合ってないと私たちのクリスチャン生活は意外とずれたものになってしまう。毎週毎週の礼拝に行くだけということでダイナミックスがなくなってしまう、そういうことが起きてくるんです。で、そのローマ人の手紙のですね、その続編とで言いますか、続きになっているのが言ってみればこのエペソ書なんですね。で、このエペソ書は特にクリスチャン生活、クリスチャンになってからの生活において、特に教会ということについて、教会の使命ということについて非常にしっかりと解説しているものですので、このエペソ書を教会で学んでいくということはとても大切なことだというふうに思うんです。私は若い頃に実は、このウォッチマン・ニーという人、皆さんご存知の方いらっしゃいますか。中国人の伝道者でありまして、第二次世界大戦の前に、中華事変の前にですね、活躍した宣教師だ、伝道師だったんですね。で、中国において本当にそのリバイバルを導いていた先生だったんですけども、彼がこのエペソ書の公開としてですね、仲介書として書いたのが Sit, Walk and Stand という本だったんです。つまり日本語に言うと座す、そして歩む、そして立つという本だったんですね。で、この座るということ、座すですね、そして歩くということ、そしてこの立つということがクリスチャン生活の3つの基本なんだということを、このエペソ書から引き出してですね、教えたんであります。私はその本に出会って、あ、なるほどと言って本当にこう目が開かれる思いでした。それ以来このエペソ書が大好きになりまして、私のその牧師の生活の中でもとにかくクリスチャンに対してはこのエペソ書の学びは必ず一度はしっかりと教えるということを今までしてきているんでありますけども、今年、そのことができて本当に感謝しておりました。まずこの座すということなんですけども、エペソ書は全部で6章あります。6章のうちの1章から3章までがこの座すということについての教えになっているんですね。実際に座すという言葉は2回ほど出てきますけれども、皆さん今日座っていらっしゃいますよね。こう座っているとちょっと眠たくなったりするということはありませんか。 大きい声で話してるとね、眠たくなれないかもしれませんけども、なぜ眠くなるんでしょう。なぜ寝ることができるんでしょうか。リラックスしてるからですよね。自分の体重は誰が支えてくれてますか。椅子が支えてくれてるわけですよね。そうなんです。座るというのは実はリラックスした姿勢なんですね。リラックスした姿勢です。で、クリスチャンはリラックスできていなければいけない。これが第一のポイントになってくるんです。で、このそのことを教えるためにパウロはなんとこのエペソ書の1章から3章までを費やして、クリスチャンは全く安心していいんですよ、リラックスしていいんですよ、そのように教えてくれているわけなんです。そもそも最初に誰が座っているのか、私たちはこのエペソ書の1章の20節からのところで見ましたね。ちょっと皆さん聖書開いてますか。エペソ書の1章の20節21節先ほど読んだときに、誰がまず座っているでしょうか。じゃあ島田さん、1章のね20節21節のところで誰が座っているでしょうか。エペソ書のね1章のね20節21節のところを読んでみると、そのはい、そうですね、天の父なる神様がイエス様をご自分の右の座に座らせたんですよね。そう、いつ座らせたんですか。それは天に昇られた時ですよね。十字架を経験され、そしてよみがえられて、40日間弟子たちに現れて、そして天に引き上げられて神の右の座に着いたということを私たちは使徒信条でいつも告白してますよね。そうですよね。死んで葬られ、黄泉に、ね、下り、そしてよみがえって神の右の座に着いたと私たちはこう告白してます。父なる神様がイエス様を座らせたんです。なぜ座っているのかといえば、この地上においてなすべき仕事を全部終えてくださったから座っていらっしゃるんですよね。で、今は座って何をしていらっしゃるのかというと、私たちが祈る祈りを受け止めてくださって、大祭司として取りなしの務めを果たしてくださっているわけでありますけれども、このイエス様が座っているのと同じように、実は2章の6節ご一緒に読んでみましょうか。2章の6節よろしいですか。3、はい、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたとありますよね。誰が座っているのかというと、私たちなんです。まあ5節から読んだ方がよかった。罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、で括弧があって、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたと言って、私たちはこの地上にいながらですよ、天の高いところにおいてイエス様と共に座っているんですよというふうに教えているんです。皆さん座ってますか。どういった人が座っているのかというと、リラックスしている人が座っているということになるんですね。これ何についてリラックスしているのかというと、私たちの救いというものについてリラックスしているという意味なんです。一章のちょっと最初の方を見てください。一章の、3節見てください。私は新改訳の3版から読みますので、ちょっと2版とは違いますけど、1章の3節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。過去形です。この中で祝福されている人は手を挙げてみましょう。全員ちょっと手を挙げてくださいってね、大きく手を挙げてくださいね。そう、もうキリストイエスを信じている人は天にあるすべての霊的な祝福を持って祝福されているんです。神様はいつ頃私たちを選んでくださいましたか。4節、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあってキリストにあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。キジさんが 救われてイエス様のものになっているのは、天地創造が起きる前に、始まる前に神様がもうイエス様のうちに選んでくださった、時を超える神様がなさることです。それを理解することは私たちは難しいんですけれども、でも神はイエスがもう十字架にかかることをすでに予期なさっておられ、そのイエス様を信じて救われる酒井さんをご存知だったということなんですね。私たちはこの方にあって、7節、あで私たちはどういう立場が与えられたのかというと、私たちは7節、この方にあってその血による贖い、罪の許しを受けてます。これは神の豊かな恵みによることです、と書いてありますね。そして私たちは皆神の子供とされる特権に預かっているわけです。これだけの恵みは私たちの働きによったんでしょうか。私たちは何か努力したからこれを受けるようになったのでしょうか。違いますよね。2章もう一回ちょっと開いてください。2章の方に行くと8節ご一緒に読んでみたいと思いますね。2章の8節3、はい、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。9節、行いによるのではありません、誰も誇ることのないためです。私たちは何の行いもない罪深い状態の時に、ただイエス様は助けてください、信じます、そういうふうに言った時に、神様が一方的に、言ってみれば死刑の中にいた私たちは恩赦を受けて、ね、イエス様がもう代わりに身代わりになって死んでくださったので、恩赦を受けて私たちはただで何の働きもなくこの救いをいただくことができたんです。ですから私たちはこの救いについては全く安心すべきことなんですね。皆さん、自分の救いということについてちょっと自問自答してみてください。今自分に与えられている救いというものについて安心してますか。神様は本当に私のことを救ってくださっているということを 100% 信じていらっしゃいますか。 100% 信ずべきなんですね。安心すべきなんです。疑うべきではないのであります。自分が救われているか救われていないか、日によって確信が変わったりしますか。そういう人も多くいるんです。そうすると一生懸命立法主義的になって、頑張って教会行かなきゃいけない、頑張って何か奉仕しなければいけない、そういうふうに誤った信仰に陥ってしまうことが多いんであります。私たちは立法主義なんです。もともと立法主義的なんです。でもそういったことはもう捨てて、ね、この救いということについては全く安心していくものでありたいというふうに思うんですね。罪人の本質的な性質は、私は自分の力でやりたいというふうに思いますので、実はその異端をと読み解くとき非常に簡単なんです。ほとんどの異端は立法主義なんです。一生懸命頑張って救いを達成しようとするんです。異端だけじゃなくて、他の宗教も、多くの宗教がとにかく良い行いを積めば5割ぐらいやれば天国に入れてもらえるかなというような思いで一生懸命頑張るんです。でもそれはね、実は罪人の性質そのものなんです。自分の力でやりたいとアダムとエバが言ったその時から私たちにあるそういった体質なんですね。ですからクリスチャンもこの救いについて全く安心していないと、すぐに立法主義に陥るんだということを覚えておきましょう。パウロは立法主義者たち、パリサイ人たちのことをよく知ってました。だからこのことについては行いによるのではないんですよと、はっきりと書いたわけなんですね。まあ、これが第一番目のポイント、この雑ということであります。私たちは救いに関しては全く安心していきましょうということですね。さあ、でも2番目のこと、今度は4章からなんですが、4章開いてください、4章からパート2が始まって、6章の真ん中まで、これが続くんですね。で、こここのところを読み解くためのキーワードは何かというと、歩むということなんです。歩むということですね。4章の1節には、何にふさわしく歩めって書いてありますか。あなた方はその召にふさわしくですね、コーリング、英語で言うとコーリングということになりますね。神様は素晴らしい立場を、御国を相続する者としての素晴らしい立場を私たちに与えてくださっている。だからその召にふさわしいものとなっていきましょう。もう汚れたものはもういらないんです。 本当に神の子供としてふさわしく歩んでいきましょう。 5章の2節はどういうふうに歩めって言ってますか。1節2節読んだ時、愛されている子供らしく神に習うものになりなさい、そして愛のうちに歩め、神の子供として愛のうちに歩めっていうふうに命令されているわけですね。5章の8節は何でしょうか。光の子供らしく歩めって言われてますよね。そして5章の15節は、賢くない人のようにではなく賢い人のように歩んでいるかどうか。これは面白いですね。別に今愚かでもいいんですよ。でも賢い人のふりを背負っていうことなんです。賢いもののように歩めばいいんです。よく御言葉を考えて、賢い人だったらどういうふうにするだろうか、そういうことを考えながら歩んだら、いつの間にか私たちが賢くなっていくことができるんですね。賢い人のように歩めってことなんです。さあ、座ってるのと歩いているのとではちょっとだいぶ違いますよね。歩いている状態というのは常に足を前にこう出している状態です。その足を前に出さなかったらどうなりますか。転んでしまうわけですよね。よく最近は高齢者の方々はやっぱり足が前に出ないことがあるんですよね。そうすると転んでしまう、一転びでもう骨が折れて、そして一生ベッドに入ってしまうという人たちも出てきてしまう。歩くってことは実は常にバランスを取りながら常に足を前に出し続ける行為なんです。ある意味でずっと続かなければいけないことなんですね。毎日のことなんです。だからこのクリスチャンにはこの日常的なことがある、毎日のことがあるんだということがここで言われているわけなんです。で、私は特にこの放蕩息子のことを話すことがあるんですけど、聞いたことあるかもしれません。放蕩息子は完全に許されましたよね。何の働きもなくお父さんのところに迎えてもらって完全に許されたわけです。彼がもう散財してしまったお父さんの財産に関してもお父さんも一言も言わないんです。そしてもう指輪をはめてあげて、もう一回その子供としての立場を放蕩息子に戻してくれたわけです。そうでしたね。でもね、放蕩息子、そのパーティーがありましたよね。その次の日、ちょっと考えてみていただきたいんです。放蕩息子の次の日起きますよね。彼は新しい人生を歩み始めるんです。そこに待っているのは父のエステートのところでしっかり仕事をするということですよね。彼はずっと若いこの日を放蕩してですね、仕事を身につけることをためらって、避けてきたわけです。忍耐強く働くということを避けてきました。誠実に仕事をするということを避けてきました。お酒と女性と、そしてお金に溺れる生活をしてたんです。悪い癖がたくさんついてるわけなんです。そうですよね。で、彼はもうそれを悔い改めてほとほと嫌になってお父さんのところに戻ってきて、そしてもう許してもらった。だから次の日からはもう彼はやる気満々ですよね。そして一生懸命お父さんに喜ばれる仕事をしていこう、これからちゃんと身を立てていくんだというふうにやっていくのでありますけれども、最初のうちは勢いがあるかもしれませんけども、だんだんそれが毎日続いていくとなるとどうですか。彼の性質の中にまだまだ悪い癖がたくさん残っているわけですね。それを置き換えていかなければいけないという実は大変な作業が待っているわけなんです。やめたい、女遊びしたい、酒に溺れたい、そういう気持ちがどんどんどんどんまた湧いてきて、サタンがその耳元でささやいて彼らを誘惑しようとこうしてくるに違いありません。そしてもし彼はサポートがなければまたそこに陥ってしまう可能性があるんだということですよね。皆さん、アメリカにおいて牢屋に入っている人たちがたくさんいますよね。この国は世界中で一番大勢の人たちが牢屋に入っています。でもその牢屋を作っても足りないというふうに言われているこの国において、実は牢屋から、ね、出所して何割ぐらいの人がまた牢屋に戻ると思いますか。3分の2なんです。 66% ぐらい戻るんです。皆さん、牢屋作ったってしょうがないですよね。それだけの人が戻っていくならば、それだけの大勢の人たちがせっかく刑期を終えたんだけれどもシャバに出てまた世の中に戻ってきて、そして一生懸命生きようとするのでありますけれども、実は牢屋にいる間に十分に良い就活生活習慣身につかない、出てくる時にはもう絶対戻るまいというふうに思って出てきたとしてもまた戻っていってしまうということが起きていってしまうんです。 なぜかというとサポートがないからなんですね。でも神様はクリスチャンが罪あるまんまでその死刑のその刑期からですね、そのいわゆる牢屋から救い出されたんですけれども、ほっとくならば私たちはこの正しい生き方をすることはできないことを神様はよくよくご存知だった。だから神様は私たちに何をくださったんでしょうか。この紙ではですね、ちょっと一つ飛ばしてですね、聖霊が与えられたということなんですね。イエス様が最後の晩餐の時に約束なさったのは何だったでしょうか、ね、助け主を送りますよ、あなたがこの信仰生活をしっかり送っていくことができるようにその助け主が、来て、そして私が教えたことを全部思い出させてあげるし、それを実行できるように力をくれるんだよ、そしてこの聖霊に満たされるまでペンテコステの日まで待ちなさいとこう言われて、そのペンテコステの日に聖霊に満たされた時に、この新しいクリスチャンたちはこの家庭教師を身につけたわけですね。心の中にこの家庭教師が、そしてコーチが入ってきてくれたわけです。そしてこの聖霊と共に歩んでいくならば罪を離れた生活ができるようになるんだということを彼らは学んできました。それは私たちも学んでいかなければいけないことですね。いつまでも罪の中にいることは神の御心ではないのであります。罪と戦うことが求められている、それは毎日していかなければいけないことです。そしてその一番助けをくださるのはこの聖霊なんだということですね。聖霊に関しての教理は4章のこの30節、神の聖霊を悲しませてはいけません。そして5章の有名な18節、また先によってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌とをもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいと、御霊に満たされることの必要をここで説いているわけであります。皆さん、常に御霊と共に歩んでいるという自覚はあるでしょうか。あまり意識してなかったら、朝起きた時に聖霊様、今日もよろしくお願いしますというふうに言っていく習慣をつけていきましょう。御霊なる主よ、ね、今あなたは私に何を求めていらっしゃいますか。御霊なる主よ、今力をください、この誘惑に勝つ助けをください。御霊に祈っちゃいけないと書いてないね。まあイエス様を通して祈ってもいいんですよ。御霊を通して力を与えてくださいというふうに祈ってもいいでしょう。でもこの御霊を常に意識して歩んでいくことはとても大切なことです。この方と共に歩むということが分からなければクリスチャン生活がよく見えてこない、そういったことなんですね。そして神様は御霊を与えてくださるだけじゃなくて教会を与えてくださいます。この教会に同じ歩みをしている、この信仰の歩みしている仲間たちを備えてくださって、共に歩み共に切磋琢磨できる、そういった環境を私たちに与えてくださっているんです。で、この教会の中にいるときに私たちはいろいろなプレッシャーを感じるんだということをちょっと最初申し上げておきたいと。4章の最初見てください。4章の2節からちょっと見ていただきたいんですけども、先ほど読んでいただきましたね。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいと書いてありますよね。皆さん、質問ですけど、皆さんはどういう人に対して、謙遜と柔和の限りを尽くさなければいけないと思いますか。あるいはね、どういう人に対して寛容を示さないといけないでしょうか。どういう人に対して愛を持って互いに忍び合わなきゃいけないでしょうか。付き合いやすい人でしょうか、付き合いづらい人でしょうか。その通りですね、付き合いづらい人なんですよね。エペソの教会は異邦人クリスチャンとユダヤ人クリスチャンがいたんです。付き合いづらい人たちが教会の中で集まってるんです。あえて神様はその付き合いづらい人たちを一緒に集めることによって愛することを実は訓練させようとしてるんですね。みんなその御霊をいただいてるんだからもう一致できるはずなんです。だけども練習しなければ実は一致することはできないんです。で、実はその付き合いづらい人が教会の中にいる、高齢者もいれば若者もいる、男もいれば女もいる、英語しゃべる人間もいれば日本語しゃべる人間もいる、いろんなそういったところで違いがある中で合わせていくのはなかなか大変なんです。でも合わせるのをやめた瞬間に私たちは愛さないということを決めたことになるんですよね。相手と合わせ、どっか妥協点を見出して、 そして一緒に合わせてやっていくんだと、その努力をしている限り私たちは愛することになるわけなんです。付き合うのをやめた瞬間に私たちはもう愛することをやめたことになるんですね。ですから教会はそこで本当に付き合いづらい人たちもみんないるところからこう始まるんです。みんな罪を持って救われてくるんで、お互いの罪がまたお互いを差し合うということもありますけれども、それをこうこらえながら、そして一緒に神様を見上げて、なんとか一緒に歩むことを練習していって、理想的に成長した姿はどこに書いてあるのかというと、見てください、4章の13節ですね。皆さん見てください、12節から読みましょうか。ご一緒に読んでみましょう。16までちょっと長いですけど読みますよ。3、はい。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。これが教会の実は成長した姿ですね。私、ここ見ていつも理想にあるのは、運動神経のいい教会でありたいなと思いますね。運動神経がいいってことは、体の脈絡がちゃんと取れてるってことですね。コーディネーションが取れてるってことですね。筋力もあって、そして手がやっていることと足がやっていることがちゃんとコーディネーションできている。あのバレーボールのこの前オリンピックでね、私たち見ましたけども、すごいですよね。バレーボールの選手が一つのボールをレシーブしてトスのする人のところにちゃんとこう渡していくっていうことだけで、どれくらいのすごいことが起きているか皆さん考えてみたことありますか。でも脳みそが命じたことを全部体が、ね、応答してすることができるように、そこまで訓練されてるんですよね。キリストは私たちの頭です。このキリストが願っていることを教会が打てば響くように力を持って行うことができるような運動神経のいい教会になっていくということは、神様ご自身が求めていらっしゃることではないでしょうか。さあ、そして私たちは罪と毎日戦っていきます。で、罪との戦い、格闘は何のためにあるのか。これはある意味で、愛の訓練だということを覚えておいてください。私たちに今罪が残されています。自己中心なんです、罪というのはですね。でもその自己中心に対抗して、自己中心を選ばないということは愛することを選ぶことなんですね。朝起きるときに、もう神様のところに行くの嫌だ、めんどくさい、デボーション嫌だっていうふうに自己中心を選ぶか、そうだ、何があるのでも神様のところに行こうって言って神様と交わりを持つっていうことにをしていくときに、私たちは神を愛することになるんです。妻のうるさいなと思うその言葉を聞きそうになって、もうシャットアウトしてしまおうというふうに自己中心が働くときに、そうだ、妻の話を聞こうというふうに心を決めることは妻を愛することなんです。子供を叱り飛ばしてしまおうということより、子供に耳を傾けて話を聞いてあげようとするときに、私たちは愛することを選ぶんです。罪との戦いは必ず愛の訓練なんだということを覚えてください。だから罪が残されているんです。愛する者として成長していくことができるように、神様は私たちを訓練してくださろうとしているんですね。だから罪との戦いで泥まみれになるんですけれども、それを通して私たちはキリストの似姿に変えられていくんだということをぜひ覚えていただきたいと思います。そして最後、この立つということです。6章を見てください。この姿勢の特徴は、何かというと、ただ立っているということではありません。格闘という言葉が出てきました。この6章の、このあれですね、10節からですね、6章10終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。 悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘はって書いてありますね。この格闘はこの聖書の文脈においてはレスリングがイメージされています。レスリングで、特にちょっと皆さん、私たち日本人ですから、相撲を思い出していただきたいんですね。相撲はどっちが長く立っていられるかという競技ですよね。倒したら、倒されたら負けなんです。あるいは立っててもそのアウトバウンズになったら負けてしまうわけなんです。相撲取りは立っている時、相撲取りが立っているというのは常に緊張している状態ですよね。緊張がない状態がないんです。ある意味でもう常に敵と戦って踏ん張っている、そういった状況がそのこのいわゆる格闘における立っていることなんですね。で、そのクリスチャンもこの立つということが求められている。どういうふうに立つのか、何のために立っているのかというのは、敵と戦うために立つ、しっかり持ち場で踏ん張るということなんですね。教会の使命はもともと何でしょうか。地の塩、世の光ですよね。地の塩というのは悪の力を押し返していく防腐剤としての役割です。そして世の光というのは暗闇の中に福音の光を照らし出していく、そういった働きであります。私たちのその地の塩としての働きを妨害するのは誰でしょうか。人間でしょうか。違います。悪魔です。私たちが暗闇の世の中に光を灯そうとするときに妨害するのは誰でしょうか。悪魔です。悪魔は一人でも多くの人を自分と一緒に地獄に引きずり込みたいと願っているわけですから、クリスチャンのその働きを何とかして押しとどめようとするわけです。で、一番悪魔にとって、悔しいのはですね、皆さんが持っている救いに関しては奪うことができないということなんですね。皆さんがもう安心して持っているその救いについては奪うことはできません。でもクリスチャンと教会から奪うことができるものがあります。それはエフェクティブネスですね。つまり効果の、ね、クリスチャンとして役割を果たすという役割を果たせなくさせることができるということなんです。塩が塩気をなくしたらというふうにイエス様はおっしゃいました。光がもし照らされないんだったら何の役に立つだろうと、そうに言いましたけれども、皆さんをインエフェクティブな、効果のないクリスチャンにすることができるということです。効果のない教会にすることができるということです。一番手っ取り早い方法は何でしょうか。12節見てください。私たちの獲得は何に対するものでないって書いてありますか。血肉に対するものでないって書いてありますよね。この血肉とは何を意味しているかというと、人であります。人は決して私たちの敵ではないんです。クリスチャンの敵は決して人ではありません。夫でもありません。妻でもありません。教会のあの役員ではありません。教会のあの牧師ではありません。教会のあの高齢者ではありません。教会のあの若者たちではないのであります。でも悪魔は非常に巧妙に妻と夫を戦わせ、親と子を戦わせ、役員と役員を戦わせ、牧師と信徒を戦わせ、教会と教会を戦わせ、教派と教派を戦わせて内部でエネルギー消費させようとするんです。そしてそこで戦っている間は地の塩、世の光としての役割を教会は果たさないわけでありますから、悪魔はその分勝利することができるんだということを私たちは覚えておかなければいけないのであります。この悪魔に対してしっかりと立っていくために神は私たちに武具をくださいます。14節15節、腰には真理の帯を締めること、胸には正義の胸当てをつけること、足には平和の福音を履くこと、そして信仰の大盾を取って、そして悪いものを、そして救いの兜を17節かぶって御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。そして全ての祈りと願いを持ってどんな時にも御霊によって祈ること。私たちの戦いの武器は御言葉と祈りであります。この御言葉と祈りにおいて、これをしっかりと訓練してしっかりと使えるようになっていくことは神様が求めていらっしゃることなんだということをぜひ覚えていきたいというふうに思うんですね。そして願わくは私たちの教会が、このニューヨーク日本語教会が、私たちのグリーンチの教会が、あるいはニュージャージーの多くの ラブジョイピースであれ、日本ニュージャージー日本語協会、そしてまた初代協会、プリンストンの協会、またワシントンの協会、本当にここに多くの日本人協会があります。ユニオン日本語協会、そして日米合同協会もあります。一つ一つの協会が神様のこの働きのために役立つ教会として用いられていくことを、本当に用いられていくことができるならば、そして神様にイエス様に栄光を期すことができるならば幸いではないか、そういうふうに思うんですよね。信仰においてはまずリラックスして座ることが大切。毎日の歩みをしっかりして、罪としっかりと戦って教会において成長させられていく、御霊と共に歩むことを学んでいくこと、毎日歩み続けることですね。そしてしっかりと悪魔の策略に対して、悪魔のその攻撃に対してしっかりと立って、この地において地の塩、世の光として悪魔から人知を奪い返していく、その働きに進んでいくことができたらと思います。最後にエペソ書の中には素晴らしい祝祷があります。これを皆さんで読んでみたいと思います。1章の17節から19節、パウロの口を通して神ご自身が私たちに願ってくださっていることがここに書いてあります。1章の17節から19節までご一緒に読んでいきましょう。3、はい、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く力の、神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。3章16節から、これは私が皆さんのために読みます。聞いててください。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。この祈りは神ご自身が私たち一人一人に何よりも願ってくださっているものだということで、私たち一人一人本当に感謝して受け入れていきたいというふうに思います。黙祷いたしましょう。主よ、御言葉を感謝いたします。私たちが読み学び、そして生きていくためにあなたは私たちにこれらの御言葉をくださいました。硬い食物をしっかりと噛んで、クリスチャンとしてあなたの選手として、どうぞ主よしっかりと立ち、あなたの御前に役立つものとさせてくださいますように。私たちは多くのタラントをすでに預かっているものであります。それを持って主を一生懸命、与えられているものを持って主をあなたのために働いていくものとしてください。そしてやがてイエス様が戻ってこられるときに、あなたに与えられたものをこのようにして用いさせていただきました、そのようにあなたの前に告白するものとしてください。あなたからよくやった良い忠実なしもべだと言っていただけるものとしてくださいますように、主をどうぞ憐れみ持って臨んでください。私たちを今週もう一度清い生きた供え物としてあなたの御前に捧げてまいります。私たちの手足を、主をどうぞあなたのご目的のために用いてください。私たちを義の器として主を用いてください。そして私たちを通し一人でも多くの人たちがイエス様のことを知ることができるように私たちを用いてください。 一切を感謝し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祈ります。アメン。